お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからアモス書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はアモス書5章1節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
アモス書5章の学びをしていますが、前の章は終局の旋律をもって閉じられました。それはまるで神様が扉を閉じられたように、もうその裁きは避けられないもので、イスラエルには全く希望がないかのように思いました。さて5章は将来に手を伸ばして、神様が彼らを背きの罪のために罰せられるということをさらにはっきり示しています。しかし最初の15節までは、神様はイスラエルにその裁きが避けられるようにご自分を求めるようにと嘆願されています。神様があの最後の裁きの一撃である捕囚をもたらされないうちは、彼らにはまだ希望がありました。アモス書5章の1節。イスラエルの家よ、聞け。私があなた方について哀歌を唱えるこの言葉を。アモスは哀歌を唱えます。彼はここで葬儀の歌、とても悲しい歌を歌っているのです。彼は今優しく彼らに語ります。アモス書5章の2節。乙女イスラエルは倒れて二度と起き上がれない。彼女は己の地に投げ倒されて、これを起こしてくれる者もいない。ホセアが予言を始めたとき、彼は自分の家庭の経験を語りました。ホセアは売春婦と結婚しました。そして神様は次のように言って、北王国に語るようにと彼を使わされました。あなたは売春婦だ。それでもまだ神様はあなたを愛しておられる。そしてここではアモスは次のように言います。あなたは処女だった。神様はあなたと結婚されたのだ。これが今日の一人一人の信者の姿です。パウロはコリント人たちにさえも、私はあなた方を清純な処女としてキリストに嫁がせたのですと述べています。第二コリント11章の2節。というのも、私は神の熱心をもって、熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清純な処女として、一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。私たちが主のところに行くとき、私たちの罪は許され、主と共に新しい新婚生活をスタートするのです。どうでしょうか？これを聞いているあなたは、ここ数年間、主とどのように過ごしてこられたでしょうか？あなたは他の神々や偶像に仕え、イスラエルがしたように霊的な売春婦のようになってしまってはいないでしょうか。またあなたは自分を愛してくださる方と共に忠実に歩んでおられるでしょうか。あなたはこの世の価値観と肉に従って歩んではいないでしょうか。それともあなたは悪魔の策略にはまり、立ち上がれないほど打ちのめされているでしょうか。残念ながら今日、 とても多くのクリスチャンたちがそのような状況にあります。そのような状況は、ちょうどアモスが歌った葬儀の悲しい哀歌のようです。乙女イスラエルは倒れて、二度と起き上がれない。彼女は己の地に投げ倒されて、これを起こしてくれる者もいないのです。アモス書五章の三節。まことに神である主はこうおせられる。イスラエルの家で千人を出征させていた町には百人が残り、百人を出征させていた町には十人が残ろう。イスラエルの家で千人を出征させていた町には百人が残りと書かれています。アモスはここで、あなたの神様にお会いする準備をせよ。どれだけの人数が殺されるか見るがよい、と述べているのです。百人を出征させていた町には十人が残ろうと書かれていますが、これだけの人たちが彼らの地に残されますが、でも彼らのとても多くが殺されるのです。続いての箇所は、いわば国に対する最後の呼びかけです。アモス書五章の四節。まことに主はイスラエルの家にこうおせられる。私を求めて生きよ。神様のイスラエルに対する招きはまだ有効です。御言葉は伝えられました。神様は彼らにご自分に立ち返るようにと呼びかけておられます。今日でさえも、もし彼らが本当に神様に立ち返るなら、彼らは生きるのです。アモス書五章の五節。ベテルを求めるな。ギルガルに行くな。ベールシェバに赴くな。ギルガルは必ず捕らえ移され、ベテルは無に帰すからだ。ここにはベテルを求めるなと書かれています。ベテルは金の格子の一つが建てられた場所です。ついでながら今日、正確なベテルを見つけることはできません。現在別々のガイドが二つの全く違う場所をベテルだと言って指摘しているような状態です。ですから、ベテルがどこにあるのか確信を持つことはできません。一般的な地域としてはよく知られていますが、正確に示すとなると問題があるようです。またここには、ギルガルに行くなと書かれています。ギルガルは、ヨシュアの指導のもとにヨルダン川を渡って最初にこの地に入ってきたときにイスラエルが宿営した場所です。彼らはそこに幕屋を建てました。そこには彼らがエリコに行進していくための部隊の集結場所がありました。その場所がとても神聖な場所になりました。事実、神様が彼らに、自分たちの子供たちに、その場所は神様が彼らを助け出された場所であることを語るようにと命じられたのです。しかし、その代わりにこの人々は偶像礼拝に陥り、神様のために神聖な場所であったところは偶像を建てる場所になってしまいました。またここには、ベールシェバに赴くなと書かれています。ベールシェバはずっと南の南王国ユダのネゲブにありました。アブラハムとアビメレクが契約を結んだのは、このベールシェバにおいてでした。 その後アブラハムは主の御名を呼ぶようになったんです。そのことが創世記の21章に書かれています。また詩式20章の一節にあるように、ダンからベールシェバという表現は、北から南までイスラエルの地全土を示すのに使われます。アモスの時代には、北王国の人々は偶像を礼拝するためにベールシェバまで巡礼の旅をしました。ギルガルは必ず捕らえ移され、ベテルは無に帰すからだと書かれています。なぜアモスはこの時点でベールシェバに言及していないのでしょうか。なぜならベールシェバは北王国にではなく南王国にあるからです。ベールシェバが南王国とともに捕囚に行くまでにはまだ100年以上あるからです。でもベテルもギルガルも北王国にあり、もうすぐ捕囚に行こうとしています。ここに書かれていることについて、アモスの予言はなんと正確なことでしょうか。でも彼は続けて、まだ彼らのための希望があると言います。アモス書五章の六節。主を求めて生きよ。さもないと主は火のようにヨセフの家に激しく下り、これを焼き尽くし、ベテルのためにこれを消す者がいなくなる。主を求めて生きよとは、なんと素晴らしい招きでしょうか。さもないと主は火のようにヨセフの家に激しく下りと書かれています。神様は、もしあなたが私に立ち返らないのなら、私はあなたを裁かなければならないと繰り返し警告しているのです。アモス五章の七節。彼らは公義を苦いよもぎに変え、正義を地に投げ捨てている。リベラル主義の神学を主張するある人が以前、この聖書の箇所を随分大きく取り上げていました。彼はこの箇所によって正当化した行いによる救いというものを語っていました。残念ながら彼はアモスのメッセージ全体を考えに入れてはいませんでした。イスラエルの人々は神様が規定された礼拝の形だけを経験しているという状態でした。彼らは神様がお与えになった儀式は行っていましたが、実生活は信仰告白を裏付けてはいませんでした。言い換えれば、彼らのやっていることは彼らが告白していることと全く矛盾していたのです。何年も前に、キャンベル・モルガン博士は、自分は聖女での冒涜よりも、俗社会での冒涜の方を恐れていると言っていました。多くの人たちは、もし教会のすべての形式と儀式に参加していれば、自分は敬虔だけれども、聖女の中で何か教会の儀式にかなっていないことをするのは冒涜だと思っています。しかし本当の危険は、そのような種類のもののうちにあるのではないと思います。本当の危険は、教会に行って賛美歌を歌っていながら、教会の外では正直でもなく、公正でもないような生活をしている人のうちにあると思います。それは世俗の、あるいは町の巷での冒涜なのです。そのことこそ、神様がイスラエルの人々の生活の中で非難されていることです。あなたの救いのためにキリストに信頼することは絶対的に不可欠なことです。でももしもキリストを信じる という告白をしておいて、教会の外でのあなたの生活が全く福音を明かしすることにならないのなら、それを説明する言葉は一つしかありません。とても厳しい言葉ですが、誰よりもその言葉をよく使われたのは主イエスでした。主は当時の宗教的な指導者たちを偽善者たちと呼ばれました。たとえその人が牧師であっても、また一般信徒であっても、キリストに対する信仰告白をしておきながら、その福音を否定するような生活をしているのは、全く厚かましい偽善です。この偽善が今日、福音が前進することを阻んでいるのです。とても多くのクリスチャンたちは、このことに言及してもらいたくありません。なぜなら彼らは、クリスチャンの働きの中ではとても活動的ですが、自分たちのビジネスや社会生活の中では主のために生きるということにあまり熱心ではないからです。アモスは信仰の告白をしておいて、それに従って生きることをしないという不信仰を厳しく非難します。このことは彼のメッセージの基本です。お分かりのように神様はこのような種類のメッセージをする人物を得るために、わざわざ南王国からアモスを連れて来られなければならなかったのです。ベテルとサマリアの雇われ説教者たちは、人々が彼らに言ってほしいと願うことしか言いませんでした。ある聖書解釈者が数年前に、現代の講談は回収の考えていることのための共鳴版になってしまったと言いました。パウロもテモテに次のように書いています。第二テモテ4章の3節から4節というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれてゆくような時代になるからです。人々は何か感じよく素敵なことを聞きたくてうずうずしています。そしてその後彼らは前に出て行って、その牧師あるいは説教者がどれほど優しいかと言いながら、彼らの背中をポンポンと叩くのです。残念ながら今日の教会の中では、そのようなことが大いにまかり通っています。リベラル主義は長い間そのようにやってきました。そして今日、多くの保守的な教会の中にも、そのようなことが見受けられます。イスラエルの人々は、アモスが、彼らが宗教的でも経験でもないとほのめかしたことにすら腹を立てました。アモス書五章の八節。スバル座やオリオン座を作り、暗黒を朝に変え、昼を暗い夜にし、海の水を呼んで、それを地の表に注ぐ方、その名は主。ここでも神様の恵み深い呼び声がします。神様はとても辛抱強いお方です。スバル座やオリオン座を作りと書かれていますが、オリオン座は天の多くの星座の一つです。そしてもちろんこの当時の人々に親しまれていたものでした。暗黒を朝に変え、昼を暗い夜にし、海の水を呼んで、それを地の表に注ぐ方と書かれています。つまりアモスはここで、雨を降らせるのは神様だと言っているのです。降雨が 流体力学の法則に支配されているというのは本当です。でも誰が流体力学を作られたのでしょうか。水を海から引き上げ、それを雲に乗せ、その雲を正しい場所に着くまで風によって動かし、それから雨を解き放つ方は誰でしょうか。神様がそのようにしておられるのです。アモスはその名は主と言います。実際彼はイスラエルの人々に次のように言っているのです。あなた方は偶像に走った。そしてあなた方の生活は創造主であられる生ける神様に対するあなた方の信仰の告白にふさわしくない。アモス書五章の九節から十節。主は強い者を踏みにじり、要塞を破壊する。彼らは門で戒めを与える者を憎み、正しく語る者を忌み嫌う。彼らは門で戒めを与える者を憎みと書かれています。門で戒めを与える者とは裁判官のことです。当時の法廷は壁に囲まれた町の門のところで行われました。聖書全体を通して裁判官または裁き司たちが門のところに座っていたことが記録されています。例えばボアズはナオミとルツの相続子のことを処理するためにベツレヘムの門のところに彼女たちに近い親戚を連れて行きました。またロトがソドムに住むようになったとき、彼はそこの政治に関わるようになり、彼が門のところに座っていたと記録されています。彼は一体そこで何をしていたのでしょうか。彼はその町の裁判官だったのです。アモスはどちらが悪いと戒めを与える裁判官は憎まれたと言っています。ですからほとんどの裁判官たちは不正を行う者たちに協力していたのです。またここには正しく語る者を忌み嫌うと書かれています。裁判官が正義を主張し、正しい裁判を行うとき、その人は全く人気がなくなってしまいました。アモスの時代から今に至るまで、このような人間の性質は大して変わってはいないのではないでしょうか。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は将来受ける罰というテーマでアモス書五章一節から十節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。